広報津南2018年1月20日号ナンバー679、1ページ、表紙、表紙の写真、青く澄んだ空、高くそびえ立つ柱状節理、降り積もった雪、綺麗な赤い屋根、清水瓦から見くらい上がる途中に見える景色です。写真、写真の説明、青空の下、青を落とした木々と断崖に残った白い雪、雪を落とした柱状節理が帯のように並んでいます。手前には雪原に赤い大屋根の家が一軒、日を浴びて輝いて見えます。右下に白抜きで謹賀新年と書かれています。写真終わり。2ページ、津南時間、大迫力、町中の雪をきれいに除雪するために欠かせないロータリー車、手前の螺旋状になった刃で雪を砕き、そして中へ吸引、さらに奥にある刃で粉砕、最後に象の鼻のように伸びた筒から雪を飛ばします。目の前に来るとあまりの迫力に少しびっくり、でもどこか力強さと頼りがいを感じます。雪国の主役です。写真、写真の説明、除雪ロータリー車を真正面からアップで写した写真です。地面に接して大きな丸いロータリー、その上に津南町の大きな文字、空に向かってライトを乗せた運転台と左右に2本ずつ斜めに伸びた鉄棒が写っています。写真終わり。3ページ、目次、コンテンツ、フューチャーズ。4ページ、年頭書簡。8ページ、ジオサイトを探検したい特別編、ジオパークと津南町の歩み。16ページ、生き生き大好き津南町、健康に関するアンケート結果から分かったこと。レギュラーズ。10ページ、見て知って得をする河原版。12ページ、津南街角スケッチ。14ページ、十日町税務署からのお知らせ。15ページ、町立病院運営審議会だより。18ページ、国宝だより。19ページ、はい、保健師です。健康づくりアラカルト。20ページ、病院歳時期年金コーナー。100日運動議会コーナー。21ページ、タップで行こう、地域おこし協力隊だより。22ページ、広報ライブラリー便利例。23ページ、津南の文芸。24ページ、ナジョモン通信戸籍の窓、津南町の人口。町では、津南音声役の会さんに広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課電話 765-3112 までお問い合わせください。写真、写真の説明。目次の書かれた背景には、融雪道路の水が道端で凍って波のようになった様子が写っています。写真終わり。
4から7ページ。年頭書簡。年頭の挨拶。津南町長上村健二、顔写真がついています。明けましておめでとうございます。年頭にあたり慎んで皆様のご多幸をお祈り申し上げます。また日頃より町政にお寄せいただくご理解ご支援並びにご協力に対し心から感謝を申し上げます。さて昨年は春先から続いた天候不順により稲作では著しい品質低下と収量減となり、畑作でも品質の低下と収量減に見舞われ、農業が基幹産業である我が町にとっては大変厳しい一年でありました。しかしながら近年津南のブランド力は着実に高まり、ここ数年の第一次産業出荷額は3割を超える伸びを示すなど、その取り組みの成果が順調に現れてきました。私は町長就任以来、強くてどこよりも優しい町を 調整の基軸に掲げ、各種施策を進めてまいりましたが、念頭にあたり、主要な政策についてその考え方を申し上げます。はじめに農業ですが、稲作では昨年の反省を踏まえ、今後の様々な気象条件に対応するため、土壌改良など生育基盤のさらなる整備と、堆肥の投入を含めた土づくりに対する補助制度の創設を検討しています。また、畑作でも、安心安全な農産物の生産と、6次産業化を含む高付加価値化を目指した施策を進めてまいります。教育関係では、昨年、津南中学校がふるさとを誇りに思う教育の実践で全国表彰を受け、中学校駅伝大会では県大会並びに北信越大会で優勝し、全国大会でも堂々の走りを見せてくれました。明日の津南を担う子どもたちの活躍を共に称えたいと思います。また、支援が必要な子どもの教育環境を充実させるために、特別支援教室や多目的スペースの設置など、津南小学校校舎の増築を進めています。保育園の統廃合につきましては、保護者の皆様からの早朝居残り保育や未満児保育の要望が増えていることなどから、より子育てしやすい環境づくりに向けて引き続き努力してまいります。ところで皆さん、津南町は3万年前、県内で最初に人間が住み始めた地だと知っていましたか？こうした誇り高き津南を堂々と伝え続けるため、旧中津小学校を苗場山麓ジオパークの拠点施設として位置づけ、大地の歴史や縄文時代から続く雪国文化を発信する施設として、基本設計を実施いたしました。新年度以降、施設整備を進めてまいります。また、雄大な中津川渓谷や河岸段丘を眺望できる展望台をニューグリンピア津南及びマウンテンパークゲレンデ付近に整備しました。思わず息を呑む雄大な眺めです。新たな観光スポットとしてお越しいただければ幸いであります。本年夏には第7回大地の芸術祭が開催されます。町内でも多くの作品が展示される予定になっており、その一つとして、香港政庁の事業による香港ハウスが上郷逆さ巻地区に建設されることになりました。地元の皆様のご理解に対し深く感謝申し上げますとともに、東アジアにおける文化の発信及び交流の拠点施設として活用されることを心から願っております。みんな雪のおかげ。これは私の街づくりのキーワードの一つです。昨年は抗酸化作用のあるリコピンを多く含む雪下人参のジュース、雪くれないを商品開発しました。豪雪で知られる津南町ですが、豊富な湧水と豊かな森林資源などを雪の恵みと捉え、安心安全な農産物や多くの特産品を津南ブランドとして全国に発信するなど、雪を活用した施策を今後も進めてまいります。町立津南病院につきましては、経営体制の抜本的な改革について、町立病院運営審議会に諮問し、昨年末に答申をいただきました。この答申を踏まえ、病床数の再編や診療体制の見直しなどを進めますが、町民の命と健康を守り続ける津南病院の維持を基本理念として、医療体制の再構築を行ってまいります。町財政の厳しい状況は変わりませんが、町民の皆様のご要望に的確に応え、さらなる飛躍を目指して、町政の運営に取り組む所存であります。本年も町民の皆様からご支援とご協力をいただきますよう、お願い申し上げます。結びに、皆様にとりまして、この一年が幸多き年となり、災害のない安寧の年となりますことをご祈念申し上げ、年頭のご挨拶といたします。写真。川の展望台から見る津南町。写真の説明。 見開き2ページにわたって掲載されたパノラマ写真です。雪景色の河岸段丘が雄大に広がっています。真っ白く雪をいただいた越後連山もはっきりと写っています。写真終わり。町民に寄り添う議会に。津南町議会議長、草津進む。顔写真がついています。明けましておめでとうございます。お健やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。さて、昨年を振り返りますと、7月の九州北部豪雨をはじめ、台風などによる大雨被害が全国で発生しました。尊い命を落とされた方々のご冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた方々、被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。津南町におきましては、2年連続の小雪で、最高積雪は2メートルに届かず、4月上旬には小雪となり、例年よりも早く春作業がスタートしました。しかし、春先の低温、夏場の長雨、台風などの影響により、水稲は一等米比率が 50% 台、畑作も品目によっては近年にない減収となりました。調整関係では、平成27年度に策定した津南町、町、人、仕事、創生総合戦略の中間年となり、地方創生をさらに深化、深は深い、させるため、事業展開に取り組んでいます。人口の減少、少子高齢化、過疎化など津南町を取り巻く環境は依然厳しく、病院、ゴミ処理、公共交通体系などの課題が山積しており、地域社会や町民の生活にも影響を及ぼすため、早急な対応が求められます。一方、大船町営住宅の建て替え、津南小学校の増改築など、長年の懸案事項に取り組むことができました。さらに、スカイランタンを中心とした津南雪祭り、境村と連携して取り組む苗場山麓ジオパーク、秋山郷を中心とした周遊観光など、津南の地域資源を活用しながら、交流人口の増加が図られていることは、誠に喜ばしいことです。議会といたしましては、津南町議会の活性化を図るため、議長と副議長の任期を申し合わせで2年とし、昨年11月に議長・副議長選挙を行いました。再任されたことにより、議長の重責を引き続き果たしてまいる所存でございます。また、津南町のさらなる発展と魅力あるふるさと津南を築き上げることを目指し、各種施策の推進に今後とも積極的に努力をしていきます。今年1年間、より一層のご支援、ご協力をお願い申し上げます。全員一丸でより良い医療を。津南病院長、坂本拓也。顔写真がついています。新年明けましておめでとうございます。皆様お健やかにご越年のこととお喜び申し上げます。昨年新聞報道にありましたように、病院経営面でも町民の皆様にご心配、ご負担をかけております。人口減少、患者数の減少から経営に悩む全国の自治体病院と同じく、津南病院も速やかな経営改善には多くの課題がありますが、休床が続いていた三害病棟再利用案も具体的となり、今年度は全力で経営改善にも取り組みます。昨年開設された訪問看護ステーション、地域連携室も徐々に機能し、他病院、町内外の各施設との連携は改善され、在宅生活支援の環境も整いつつあります。津南病院に求められるのは、まずなくてはならない二次救急を担う病院として、そして変わらぬ地域のかかりつけ病院としての機能です。経営改善は重要な課題ではありますが、最優先すべきことは良質な医療の提供です。個々の医師、看護師、 職員の意識改革、再教育と自己研鑽、診療科の再整備、病床数の調整、人員の適切な配置、各部署の業務改善等、病院スタッフ全員が一丸となり、より良い医療を提供すべく努力することを誓います。津南町への思い、病院への期待は、町民の皆様も病院スタッフも変わりません。町民の皆様の笑顔が我々の原動力です。本年もよろしくお願いいたします。写真、役場屋上から見える津南町。写真の説明、見開き2ページにわたって掲載されたパノラマ写真です。役場から信濃川方向を写しています。よく晴れた日の雪景色です。写真終わり。
8から9ページ、ジオサイトを探検したい特別編、ジオパークと津南町の歩み。私たちの暮らす苗場山麓、私たちが生きる足元には大地があります。そしてその上には豊かな植物と動物たちが息づいています。私たち人間にはそうした自然界を恵みとして生活してきた歴史と文化があります。地球が生まれて46億年、苗場山麓に大地が作られて100万年、苗場山麓に人間が足跡を残してから3万年が経ちました。私たちの暮らしは便利になる一方で、限りある恵みは限りを見せ始めてきたかもしれません。今こそ私たちは、大地や自然、その関わりの中で生活してきた歴史や文化を知り、それらの恩恵や記憶、記録に触れ、付き合い方を学んでいかなければなりません。そして、未来へと残し、伝えることが最も大切なことです。大地と雪と縄文文化。今年は長野県北部地震から8年目を迎えます。過去にも起きた大きな地震から、私たちが住む大地が非常に活発な活動をしていることを知りました。災害をもたらす大地の活動がある一方で、湧水や温泉などの恩恵を受け、四季折々多様な魅力を持つのが苗場山麓です。約8000年前には、日本海に対馬暖流が流れ込むことによって、海水の温度が上がりました。すると、シベリアからの季節風は、日本海を渡る際に多量の水蒸気を蓄え、三国山脈や海田山脈にぶつかって上昇し、雪雲となり、苗場山麓にたくさんの雪を降らせるようになりました。そして、約5000年前、苗場山麓には落葉紅葉樹林が広がり、火炎型土器を創造した縄文文化が営まれ、その文化は現在にも受け継がれています。故郷を学び発信する。子どもたちがジオパークを通じて自分の暮らす町に誇りを持ち、もっと地元の人や地域外の人たちに知ってほしいと願い、頑張っています。今年度、津南小学校4年生は、津南町と栄村の未来をつなぐ、苗場山麓ジオパークの TAKARAMONO 音符マーク、宝物を総合学習のテーマとし、栄村のジオサイトを調査しました。認知度調査も行い、栄村のジオサイトをほとんど知らないと答えた人が 57% という結果を踏まえ、苗場山麓ジオ新聞を作成しました。そしてこの新聞を栄村津南町役場やナジョモン、商店など人が集まる場所に貼り、ジオパークを知ってもらう活動をしています。さらに12月19日には、栄小学校との合同学習を行い、1年間の学習成果を伝え合いました。また、昨年から年間200万人が訪れる東京上野の国立科学博物館に
津南町の火炎型土器が常設展示されています。11月16日には津南小学校の6年生が道館に出向き、縄文学習の成果として津南町の魅力と縄文文化について発表しました。この他にも各小中学校でジオパークに関連した学習が行われ、子どもたちから町内外へ苗場山麓の魅力を発信する活動が活発に行われています。ガイドの活躍。苗場山麓ジオパークには講座に参加し検定を受けガイドになった方々が現在58名います。仕事を持っている方、定年退職された方、主婦や学生など様々で、認定後も研修を重ねスキルを磨いています。観光バスなどに同乗し案内をしたり、昨年秋より運行が始まった秋山号シャトル便にも乗り込み活躍しています。地元ガイドが地元の言葉で自分の体験などを交えながらのガイドはとても好評です。このほか雪祭りなどのイベントでも苗場山麓ジオパークを紹介するブースを設けて、その魅力を発信しています。新たな魅力を探す苗場山麓ジオパークでは、大学生を対象とした奨励事業や地質調査、ブナ津川などの生態調査、古道の再確認など新たな魅力を探し公開しています。その成果は津南学に掲載したり、ナジョモンの夏季企画展で紹介したりしています。ブナ津川の調査においては、地域の子どもたちとともに自然に触れ合いながらの活動となっています。今後も調査を続けながら、この環境を未来につなげるためには自分たちに何ができるかを考え、守りながら学習などに生かしていきたいと考えています。我らが故郷雪のふるさと。豪雪は苗場山麓の代名詞でもあります。これまで私たちはどのように国雪するのかを考えてきました。それでは私たちにとって雪とは何でしょうか。人々がこの多雪環境とともに暮らし始めて8000年が経ちました。嫌になるほどの雪掘り、屋根の雪下ろし、歩行や移動さえままならない冬があるこの地に、人々はなぜ住み続けてきたのでしょうか。降り積もった雪は春になると溶けて大地に染み込み、野山を潤します。そしてやがて湧水となり、動物や私たちを育みます。自慢のお米もお酒も、雪が溶けたきれいな水だからこそ美味しくなります。雪下野菜も、多量の雪と長い積雪期間があってこそ美味しさを発揮してくれます。雪室と呼ばれる貯蔵施設は、いわゆる天然の冷蔵庫に他なりません。このように雪も貴重な資源であり、私たちの暮らしは実は雪に支えられていることがわかります。雪がたくさん降らない年は心から安堵しますが、それによって夏に水不足が起こることもまた事実です。雪が作り出す水が私たちの生命をつないでいるのです。終わりに、ジオパークというと地形や地質だけのことだと勘違いされがちですけれども、私たちの足元の大地と、そこに息づいている動植物、そしてそれらの恩恵を受け育まれたこの地独特の歴史文化、すべてがジオパークの要素です。これは苗場山麓そのものです。私たちの故郷を未来へとつなげていくために、この苗場山麓を誇りとし、世界中に自慢していきましょう。お問い合わせ、ジオパーク推進室、電話 765-1600、 写真が8枚あります。1、一人一人がおすすめ、ジオサイトを記事にした苗場山麓ジオ新聞。2、国立科学博物館1階ホールにもう1点、火炎型土器を持ち込み、監修を前に発表。3、ガイドを聞きながらだといろんな発見があって違った景色に見えてくる。 4. イワナやプラナリアを発見して、子供たちは興味津々。ブナズ川はバイカモの生育地でもある。5. 眼下に石落とし、遠方には妙高山、弥彦山などを望むニューグリンピア津南展望台、通称谷の展望台。6. 信濃川の向こうに河岸段丘と中津川を望む河岸段丘と信濃川の展望台、通称川の展望台。7. 苗場山と秋山郷の深い渓谷を望む前倉戸展望台、通称山の展望台。8. 中津川両岸の河岸段丘と遠くに苗場山を望むマウンテンパーク津南展望台、通称空の展望台。写真終わり。10から11ページ、暮らしの情報満載、見て知って得をする河原版。募集、平成30年度、臨時職員の任用登録受付。町が臨時職員の任用、採用を行う場合は、事前に登録の申し込みをされた方の中から選考して任用します。平成30年度の任用登録を希望される方は、次の要領でお申し込みください。申し込み資格、高校卒業程度の学力を有する方、手続き、臨時職員任用希望申し込み書に必要事項を記入し、総務課総務班に提出してください。なお、申し込み書は総務課窓口に用意してあります。また、町のホームページからもダウンロードできます。登録、選考。申し込み者は町臨時職員任用登録簿に登録され、町が任用を必要とする場合、面接選考を行います。登録は平成30年度1年間有効です。ただし、年度途中の申し込みは、申し込みの日からその年度末までです。なお、登録されても、任用の必要がなく、選考を行わない場合があります。受付期間、2月20日火曜日までに申し込みいただくことを原則としていますが、希望があれば随時受け付けます。なお、保育士、養子閣は1月5日号お知らせ版でご案内しました通り、1月29日月曜日までに申し込みください。それ以降は随時の申し込みとして受け付けます。職種、1、臨時事務雇い、一般行政事務補助。2、臨時技術雇い、保育士、養子閣、保育助手、
資格なしか、看護師等。
3、臨時技能、労務雇い、調理員、用務員、労務補助等。4、臨時学校技術等雇い、栄養士、養子閣、支援員、特別支援を要する児童の補助、複式対応講師、学習支援員。任用期間、任用は6ヶ月を超えない期間で、必要とする期間任用します。ただし業務の都合により、さらに6ヶ月を超えない期間で任用する場合があります。お問い合わせ、総務課総務班、電話 765-3112。 イベント2項目あります。 1. 子どもワクワクお菓子作り、簡単クッキー作りに挑戦してみよう。皆さんの参加をお待ちしております。日時、2月18日日曜日午前9時30分から11時30分会場、総合センター調理室。申し込み方法、津南町公民館文化センター、電話 765-3134 までお願いします。対象者、町内小学校1年生から6年生の子ども、 小学生1、2年生は保護者同伴でお願いします。定員20名、申し込み締め切り、2月9日金曜日まで。持ち物、エプロン、三角巾、マスク、出来上がったお菓子を入れる容器など。参加費500円、材料費としてを当日集めます。お問い合わせ、津南町公民館文化センター、電話765-3134に、傾聴スキルステップアップ講座を開催します。主に傾聴ボランティア経験者を対象に、技能の向上のための講座を開催します。日時、2月15日木曜日、午後2時から5時、会場、十日町地域振興局健康福祉部、十日町市高山857、講師、有限会社 F&C 吉崎俊夫氏、参加費無料、定員20名程度、申し込み締め切り2月8日木曜日、お問い合わせ、十日町地域振興局健康福祉部、電話757-2400。暮らし、3項目あります。1、救急医療電話相談窓口#7119の開設。夜間に救急車を呼ぶか医療機関を受診するか迷った時に看護師等が相談に乗ってくれます。なお、緊急の場合はすぐに救急車を要請してください。対象、おおむね満15歳以上の新潟県内に居住または滞在している方。時間、午後7時から翌朝午前8時まで。窓口、#7119、プッシュ回線の固定電話または携帯電話からの利用。025-284-7119、ダイヤル回線の固定電話、IP 電話または PHS からの利用。料金、無料。ただし電話の通話料金はかかります。お問い合わせ、十日町地域消防本部救急係、電話757-1558。2、農業用免税経由の申請手続きについて、農業用トラクター、コンバイン等に使用する経由については、1リットルあたり 32.1 円の経由引取税を免除する制度があります。この制度の申請を次の通り受け付けますのでお知らせします。なお、国税または地方税の滞納処分を受けてから2年を経過していない方などは、申請を受け付けることができません。受付日時、2月22日木曜日、23日金曜日、午前9時から正午、午後1時から4時。受付場所、新潟県十日町地域振興局内。申請に必要なもの、1、今年から初めて申請する場合、納期の所有証明、販売店が発行する販売証明等、およびカタログ。なお、用意できない場合は、事前にご相談ください。耕作面積証明書、農業委員会が発行するもの、印鑑、450円分の新潟県収入証紙、なお、十日町地域振興局では販売していません。事前にご用意ください。2、昨年度に引き続いて申請する場合、別途案内を郵送していますので、そちらをご覧ください。その他、1、免税が認められる経由の量には、耕作面積等に応じた制限があります。2、この制度は平成30年3月までの特例措置です。この制度の詳細等については、以下の窓口までお問い合わせください。お問い合わせ、新潟県南魚沼地域振興局。 県税部、十日町修税課。電話 757-5513。 3. パートも学生アルバイトも必ずチェック最低賃金。新潟県最低賃金。新潟県で働くすべての労働者に適用されます。最低賃金額、時間額778円。効力発生日、平成29年10月1日。特定最低賃金、電子部品、デバイス、電子回路、電子機械器具、情報通信機械器具製造業、電球製造業及び電気計測器製造業を除く。最低賃金額、時間額870円、効力発生日、平成29年12月21日。特定最低賃金、各種商品小売業、衣食住にわたる商品を小売りする百貨店、総合スーパー等。最低賃金額、時間額810円、効力発生日、平成29年12月31日。特定最低賃金、自動車、新車、自動車部分品、付属品、小売業、最低賃金額、時間額877円、効力発生日、平成29年12月29日。最低賃金に関するお問い合わせは、新潟労働局賃金室、電話 025-288-3504、または最寄りの労働基準監督署まで。なお、津南町から最寄りの労働基準監督署は、十日町労働基準監督署、電話 752-2079 です。相談。農業所得の収支内訳書作成相談会を行います。平成29年分農業所得の収支内訳書の作成方法などについて、次の通り相談会を開催します。事前の申し込みは必要ありません。相談時間内、随時ご相談をお受けいたしますので、対象となる方はぜひご参加ください。開催日、2月6日火曜日、2月7日水曜日。相談時間、午前9時から正午、午後1時から4時。会場、津南町役場3階大会議室。お持ちいただくもの、1、農産物の販売金額がわかるもの。2、農業に関して支出した費用がわかるもの、領収書や通帳。3、農業収支に関係する JA 共済等からの各種通知書。4、固定資産税の課税明細書。5、筆記用具、電卓。6、収支内訳書の用紙。町県民税申告書の封筒の中に入っています。お問い合わせ、税務町民課税務班、電話 765-3113。
12から13ページ、津南街角スケッチ、津南イベントスケッチ。ニュース1、継続は力なり。12月12日、辰野口公民館。15年という長きにわたり、健骨体操に取り組んだ辰野口骨太クラブ。その功績をたたえ、津南町から表彰を行いました。体操をきっかけに、みんなと会って話すことが楽しみ、継続しているおかげで病院に行く回数が減った、と語る参加者。現在の参加者は女性のみ、今後は男性の参加者も増やしたいとのことです。写真。みんなに会って話すことが楽しみな辰野口骨太クラブ。写真の説明。表彰状を持った人を真ん中にした骨太クラブの皆さんの集合写真です。写真終わり。ニュース2。 ジオパーク民学館会議、12月18日、役場大会議室。苗場山麓ジオパーク民学館会議、通称キャップが行われ、津南町長、栄村長をはじめとする各関係者が一堂に会しました。学術指導委員もお招きし、今までの活動報告や今後の計画、平成30年度に迎える再審査について話し合われました。貴重な機会にもなったこの会は、年に1、2回程度開催する予定です。写真、キャップのメンバーが集結し、密な意見交換が行われました。写真終わり。ニュース3、津南省栄省の学習交流。12月19日、栄小学校。ジオパークを共同で進めている津南町と栄村、その津南小学校と栄小学校4年生が学習交流を行い、親睦を深めました。栄省の発表はとてもユニーク。サンシャイン池崎になりきったり、ブルゾン千恵美になりきってクイズ形式の発表を行いました。津南省の発表では、ジオサイトをめぐった動画を披露。また、ジオパーク PR ソングの宝物も披露し、今後は栄村も含めた歌を一緒に作りたいと提案。ここで栄省から、実は歌を考えているとサプライズ発表。栄省はその歌を披露しました。写真、栄省の発表に元気よく手を挙げる津南省の子どもたち。写真終わり。ニュース4、町の教育に役立ててほしい。12月27日、町長室。学校教育寄付金として役立ててほしいと町長のところへ訪れた村山正文氏。毎年津南町へ寄付をいただいており、今回は個人で20万円の寄付をいただきました。大変ありがたく、感謝の言葉に限ると語る町長。村山正文氏は株式会社 FM 十日町代表取締役を務めており、昨年10月末には津南町と株式会社 FM 十日町は災害時応援協定を締結しました。写真、寄付金を手渡す村山正文氏、右。写真終わり。ニュース5、とってもスペシャルなタップのクリスマスパーティー。12月23日、津南町総合センター。総合センターで NPO 法人タップが主催するクリスマスパーティーが開催されました。お菓子の家作りやデコスイーツの小物入れ作り、7色ライトのツリーランタン作り、スポーツ吹き矢や作って動いて遊びのコーナーなど、多くの子どもでにぎわいました。入り口付近にはクリスマスらしさ満点の装飾で飾られており、子どもたちのワクワク感は最高潮に。会場には小さな子どもたちも多く、保護者と一緒にお菓子の家づくりやツリーランタン作りを楽しんでいました。特にお菓子の家づくりは大人気。まるで絵本に出てくるようなお菓子の家がたくさん完成しました。体育館には元気いっぱいの子どもたちとサンタたち。ボールを蹴ったり、ウェイトリフティングを体験しました。今年はどんなクリスマスが来るか、今から楽しみです。写真が2枚あります。1、サンタと一緒にツリーランタン作り。写真の説明、サンタの格好をした男の人と小さな男の子が作品作りをしています。2、小物入れを可愛くデコレーション。写真の説明、空き瓶の蓋がクリスマスケーキのように装飾されています。写真終わり。町の5大ニュース募集中。2017年、平成29年を振り返る。恒例の津南町5大ニュースを募集します。昨年1年を振り返り、皆さんの記憶に残った出来事をお送りください。抽選で図書カードが当たります。たくさんのワイルドなニュースをお待ちしています。例えば、昨年はこんなことがありました。7年ぶりの赤沢神楽、舞台引き幕を新調。津南中学校駅伝男子全国大会へ。老人給食ボランティアグループ緑樹褒章を受賞。津南町消防団23年ぶりの単独演習。 地域おこし協力隊最多の4人就任。第17回全国障害者スポーツ大会、熱優希さん優勝。ジオパーク展望台完成。などなど、もちろん上記以外にも思いつくもの何でもご記入ください。応募方法、はがき、ファックス、メール、住所、氏名、年齢、電話番号、そして選んだ5大ニュースを1位から5位まで記入し、下記の宛先までお送りください。宛先、郵便番号 949-8292、津南町大和下船戸585番地、津南町役場総務課広報担当、消印1月31日水曜日まで有効、ファックス 025-765-4625、 E メール somu@town.tsunan.niigata.jp 14ページ、十日町税務署からのお知らせ。平成29年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書の受付と納税は、平成30年2月16日金曜日から同年3月15日木曜日までです。申告書は国税庁ホームページで作成できます。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで、ご自宅のパソコン等から申告書を作成することができます。国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp 当コーナーは初めての方でも操作がしやすい画面となっておりますので、ぜひご利用ください。作成した申告書は、マイナンバーカードと IC カードリーダーライターを準備すれば、e-tax 電子申告を利用して提出できます。また、印刷して郵送等により提出することもできます。確定申告書の提出が必要な方は、忘れずに申告してください。1. 所得税等の確定申告が必要な方。営業、農業、不動産所得などの所得金額、収入マイナス必要経費が所得控除の合計額を上回る方、給与所得者で次のいずれかに当てはまる方、給与の収入金額が2000万円を超えている、給与を1箇所から受けていて、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えている、給与を2箇所以上から受けている、など、なお、給与所得者で確定申告が必要ない方でも、雑損控除、医療費控除、住宅借入金等特別控除などにより、税金の還付を受ける場合には、所得税等の確定申告が必要となります。2. 公的年金等受給者の確定申告不要制度について、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下の方は、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。市・県民税の申告は必要となる場合があります。税務署では、所得税、個人消費税、贈与税の確定申告会場を次の期間に開設いたします。期間、平成30年2月16日金曜日から3月15日木曜日まで、土日及び祝日を除きます。時間、受付、午前8時30分から、相談、午前9時から午後5時まで。確定申告会場の開設日までは、相談スペースが限られており、長時間お待ちいただく場合があります。確定申告に関するお問い合わせはお電話で、ご不明な点等は電話で問い合わせることができます。十日町税務署代表電話 752-3181。 この電話番号は、電話がつながると音声案内が流れますので、確定申告に関するお問い合わせは電話機の0を押してください。税理士による無料相談のご案内。少額な申告相談及び申告書の作成を次の税理士事務所において無料で行います。相談を希望される方は、事前に電話連絡の上お出かけください。2月6日火曜日、 坂井栄一、十日町市、電話 757-8421、 大口康幸、津南町、電話 765-2542、 高橋則夫、十日町市、電話 757-8750、 渡辺治、十日町市、電話 752-2073。 2月7日水曜日、高橋努、十日町市、電話 752-3122。 和久井匠、十日町市、 752-2073。 尾身信之、十日町市、電話 755-5337。 水内真一、十日町市、電話 757-2548。 2月8日木曜日、今出川圭、十日町市、電話 757-3151。 水内正史、十日町市、電話 757-2548。 高橋正也、十日町市、電話 757-2144。 事前連絡の受付時間、午前9時30分から午後4時。15ページ、津南病院運営審議会だより。これまで計12回の審議会を開催して、昨年12月25日に町長へ答申をいたしました。答申の内容、町の考え方をご紹介します。答申概要。1、答申の基本的な考え方。今後の目標として、継続して住民の暮らしと命、健康を守ることができる町立病院の維持を掲げ、現在の赤字幅を 50% 程度圧縮し、町単独の赤字補填については、1億5000万円程度に抑制することを当面の目標として、答申の取りまとめを行いました。2、答申の具体的提案について、1、3階の利活用、休床になっている療養病床を転換して、居住スペースを20床設置されたい。2、院外薬局の導入。院内薬局から院外薬局へ転換されたい。3、通所リハビリの拡充。通所リハビリ、予防通所リハビリに取り組み、要介護2以下の方々へのサービスに努められたい。4、外来診療科の見直し。内科は4名の常勤体制を5名へ。外科は外科外来を週4回から2回へ。整形外科は常勤科、小児科、耳鼻咽喉科、眼科、泌尿器科は患者動向などを見極め、毎年見直しを図られたい。心療内科は当面現状を維持し、必要な都度見直しを図られたい。5、在宅医療の充実。病院へ来ていただく医療とともに、出向く医療に取り組まれたい。6、実態に即した一般病床数の改変。一般病床数を40床とされたい。7、地域包括ケア病床の設置。地域包括ケア病床を4階の一般病棟内に5床程度設置されたい。8、救急医療。救急医療を継続されたい。常勤医師5名の確保を目指し、非常勤医師対応回数の低減を図られたい。9、人間ドック、町民検診等の充実。人間ドック、町民検診等の受診環境を改善し、より多くの町民から受診していただけるように図られたい。10、医療内容の積極的な情報提供。診療内容を積極的に住民に啓発し、公共交通など受診環境の整備、充実に努められたい。町の考え方の要点。この答申の内容については、基本的に尊重しながら、病院改革を実行したいと考えています。まず、町民の安全安心を確保できる町立病院の医療サービスをしっかりと堅持、継続いたします。そのためにも、当面の目標として、町単独の赤字補填については、年間1億5000万円程度に圧縮できるよう努力いたします。答申の具体的提案についての取り組みは以下の通りです。1、3階の利活用については、 高齢者の居住スペースに転換する改修工事と院内の受け入れ準備を行い、平成31年度にオープンを目指します。2、薬局については院外薬局を導入いたします。また足腰の悪いご高齢者などには病院まで直接お薬の配達をしていただくサービスをお願いするなどの配慮もいたします。3、通所リハビリの拡充については積極的に受け入れを行います。またその通所リハビリを利用する方々の昼食休憩場所として3階療養病棟の病室を2室6床分のスペースを利用いたします。6、一般病床数の改変については適正な一般病棟の病床数に変更するため62床から45床に変更いたします。7、地域包括ケア病床については申請できるようになった段階で一般病床を40床とし、一般病床5床分を地域包括ケア病床に転換いたします。予定としては平成33年度から一般病床40床、地域包括ケア病床5床で病棟運営ができるように考えております。次に年次的な考え方を明示することは困難でありますが、4の外来診療科の見直し、5の在宅医療の充実、8の救急医療、9の人間ドック・町民健診等の充実、10の医療内容の積極的な情報提供については、患者動向やニーズ把握に努め、毎年見直しを図ります。できるだけ早い段階で、町立病院のあるべき姿が実現できるよう努力いたします。以上が町立病院運営審議会の答申に対しての町の考え方の要点です。ご意見、ご要望等がありましたら、津南病院へお寄せください。お問い合わせ、津南病院、電話 765-3161。
16から17ページ、生き生き大好き津南町。健康に関するアンケート結果から分かったこと、概要版。町では町民ぐるみで健康づくりに取り組むため、平成20年6月に、町民ぐるみ健康づくり宣言を宣言し、食育の推進、運動習慣の定着による丈夫な体づくり、心の健康づくりの3つの柱を基本として、各種活動に取り組んできました。取り組みの成果を確認するため、町では5年ごとに健康に関するアンケートを実施しています。今回の生き生き大好き津南町のコーナーでは、平成28年度末に実施したアンケート結果の概要及び健康づくり達成状況についてお知らせします。表、アンケート結果による健康づくり達成状況。表の説明。縦の欄は健康づくり目標事項の9項目です。横の欄は平成23年、目標値平成29年、アンケート結果平成28年、達成状況の4項目です。縦の項目ごとに横に読みます。健康づくり目標事項、朝食の欠食者の割合、3区分あります。小5、平成23年 2%、目標値平成29年 0%、アンケート結果平成28年 0%、達成状況、達成。20代、平成23年 31%、目標値平成29年 20%、アンケート結果平成28年 35%、達成状況、未達成。30代、平成23年 26%、目標値平成29年 20%、アンケート結果平成28年 27%、達成状況、未達成。食事の時、テレビをつけない家庭、平成23年 31%、目標値平成29年 50%、アンケート結果平成28年 25%、達成状況、未達成。食事をバランスよく食べている人、平成23年 69%、目標値平成29年 80%。アンケート結果、平成28年、60%。達成状況、未達成。健康づくり支援店、平成23年、18店舗。目標値、平成29年、25店舗。アンケート結果、平成28年、18店舗。達成状況、未達成。運動が大好きな子供、平成23年、73%。目標値、平成29年、75%。アンケート結果、平成28年、72%。達成状況、未達成。喫煙者の割合、40歳未満。二区分はあります。男性、平成23年、41%。目標値、平成29年、39%。アンケート結果、平成28年、40%。達成状況、未達成だが改善。女性、平成23年、14%。目標値、平成29年、5%。アンケート結果、平成28年、13%。達成状況、未達成だが改善。食育の日や食育習慣を知っている。平成23年、56%。目標値、平成29年、70%。アンケート結果、平成28年、51%。達成状況、未達成。メタボリックシンドロームを認知している。平成23年、76%。目標値、平成29年、80%。アンケート結果、平成28年、72%。達成状況、未達成。継続的に運動している人、週1回以上。平成23年、空欄。目標値、平成29年、35%。アンケート結果、平成28年、36%。達成状況、達成。表、終わり。20歳の朝食の欠食率が4割。食育について関心がある、どちらかといえば関心があると回答した人は 48%。どちらかといえば関心がない、関心がないと回答した人は 35% でした。年代別に見ても、全体的に低く、まだまだ食育に関心を持っている人が少ないことが分かりました。朝食を毎日食べている人の割合は 81%。ただし、若い世代では朝食を食べている人が少なく、特に20歳の欠食率は 42% と高く、大変憂慮すべき結果となりました。食べない理由としては、時間がない、食べる気がしない等が挙げられます。また、主食、主菜、副菜をバランスよく食べている人は 60%。一方、20歳ではわずか 20%。朝食の欠食率同様、若い人ほどバランスよく食べている人が少ないことが分かりました。このことから、食育に関しては、引き続き若い世代を中心とした取り組みが必要です。今後も、朝食やバランスよく食べることの大切さの普及啓発等に努めます。図、朝食を毎日食べている方の割合、平成28年度。図の説明。20歳から75歳まで、5歳刻みの年齢と全体の朝食を毎日食べている方の割合を表した棒グラフです。図、終わり。運動不足を感じている方が7割。運動不足を感じている、やや感じていると回答した人は 72%。あまり感じていない、感じていないと回答した人は 26% と、運動不足を感じている人が多く、特に働き盛り世代を中心に運動不足を感じていました。日常生活の中で自分自身の体について支障を感じている人の割合は、5年前と比べるとそれほど大きく変わっていませんでした。しかし、60歳以上で自分自身の体に支障を感じている人の割合が多くなっており、 特に75歳の割合が一番多い結果となりました。支障を感じる項目の中で、片足立ちで靴下が履けない、家の中でつまずいたり滑ったりすることがあると回答した人が5年前よりも増加していました。理由としては、運動不足によるバランス感覚や柔軟性の衰えがあるのではないかと考えられます。また、ロコモティブシンドロームの疑いも強くなります。中、ロコモティブシンドローム、通称ロコモとは、運動機が衰え、日常生活の立つ、歩くなどの動作が困難になる状態のこと。中、終わり。このことから、運動不足や筋力低下を予防するために、自分に合った運動の取り組みができるよう、運動に関する情報等の普及啓発に努めます。図、片足立ちで靴下が履けない方の割合、平成28年度。図の説明、20歳から75歳まで5歳刻みの年齢と全体の片足立ちで靴下が履けない方の割合を表した棒グラフです。図、終わり。写真、町民歩け歩け大会。景色を楽しみながら歩きました。写真、終わり。ストレスを感じている方が5割。最近1ヶ月間、精神的な疲労やストレスが溜まっていますかの問いでは、5年前と比較すると、かなり溜まっていると回答した人が、以前には見られなかった25歳、30歳、35歳でも 20% を超える結果となっており、より若い年齢層から、慢性的な精神的疲労やストレスを感じていることが分かりました。このことから、青少年期のうつ病予防のために、職域でのメンタルヘルスへの取り組みを強化していくことが重要です。ストレスを感じたときや溜まったとき、あなたはどのような方法で解決しますか?の問いでは、家族や友人に話を聞いてもらう。テレビを見たり、ラジオを聞いたりする。寝る、のんびりとする時間をとる、が各年代で 20% を超えていました。家族や友人とよく話をしますかの問いでは、5年前と比較し、全体的によく話をすると回答した人の割合が低下していました。よく話をすると回答した人は、50歳が約40から50% と最も低い結果で、職場でも家庭でも忙しい年代の生活が推測できました。日頃からの会話がお互いの理解を深め、また精神的に問題が生じたときに、いつもと違う様子に早めに気づく機会になることからも、コミュニケーションの大切さを啓発していくことが必要となります。図、最近1ヶ月間、精神的な疲労やストレスが溜まっている方の割合、平成28年度。図の説明、20歳から75歳まで5歳刻みの年齢と全体の最近1ヶ月間精神的な疲労やストレスが溜まっている方の割合を表した棒グラフです。図、終わり。アンケート結果から、今回のアンケート結果等をもとに、今後、町保健医療福祉計画や食育推進計画づくりを進めてまいります。健康づくりは、地道な取り組みによって良い結果が得られます。生涯を元気で過ごすためには、乳幼児期からの食生活や体力づくり、健全な環境づくりが重要となります。これからも町では、様々な取り組みを行っていきます。その取り組みが、個人から始まり、家族、学校、地域へと広がっていけるよう活動していきます。みんなで食育を進め、丈夫な体を作り、豊かな心を育むことで、一人一人が元気で笑顔のある、輝いている街にしていきましょう。18ページ、国保だより。安心して国保を使い続けるために。私たちが病気や怪我で医療機関にかかるとき、保険証を見せると、医療費の一部を負担するだけで、 必要な治療を受けることができます。これは医療費の残りの部分を健康保険が負担しているからで、国保はその中の一つです。皆さんがこれからも安心して国保を使い続けるために、医療費に関心を持ちましょう。増加する医療費。医療費は年ごとに変動はありますが、高齢者の増加や医療技術の高度化、療養期間の長い生活習慣病の増加などにより、医療費は年々増え続けている傾向にあります。津南町の国保加入者の一人当たり医療費は、平成28年度には約29万円で、5年前に比べ約 7% 増加しています。図、津南町国保の一人当たり医療費の推移。図の説明。平成23年度から28年度までの津南町国保の一人当たり医療費を表した棒グラフです。各年度の金額を読みます。23年度、27万203円。24年度、26万9650円。25年度、29万8780円。26年度、26万9869円。27年度、29万5840円。28年度、28万9811円。図、終わり。医療費の増加で保険料アップ。皆さんが医療機関を受診するときの医療費は、加入者からの保険料や、国や県からの補助金によって支えられています。このうち保険料は、推測されるその年の医療費総額をもとに計算するため、医療費の増加は、保険料の増加につながりかねません。保険料の負担が大きくならないためにも、医療費の増加を防ぎ、節約を心がけましょう。医療費節約5つのポイント。1、重複受診はやめましょう。医療機関が変われば、検査や治療などを最初からやり直すことになります。すぐに症状が改善しないからといって、いろいろな医療機関を受診せず、かかりつけ医の指示に従いましょう。2、時間外受診を避けましょう。緊急・特別な場合を除いては、時間内に受診するようにしましょう。3、薬ねだり、飲み残しはありませんか？薬を必要以上に欲しがったり、勝手に飲むのをやめたりしていませんか？薬ねだりや飲み残しを減らすことで、医療費が節約できますので、医師・薬剤師に相談し、適切な用法・用量で飲みましょう。4、健康診断を受けましょう。年に1回は健康診断、各種検診を受け、生活習慣病の予防や、病気の早期発見、早期治療に努めましょう。5、体にいいことしていますか？健康でいることが医療費節約の基本です。バランスの取れた食事や適度な運動、心と体に十分な休養を与えるなど、普段から健康づくりを心がけましょう。国保の加入脱退の手続きはお早めに。国民健康保険加入者が新たに職場の健康保険に加入したとき、職場の健康保険加入者が脱退し、新たに国民健康保険に加入するときは、会社での手続きとは別に、国民健康保険の加入・脱退の手続きが必要です。手続きの際は、先の書類をお持ちの上、お早めに税務町民課町民班窓口までお越しください。国保加入者が職場の健康保険に加入した場合、またはその不要になった場合、国民健康保険証、新たに加入した健康保険の保険証、またはその加入証明書、印鑑、保険証は新たに加入した人全員の分をお持ちください。職場の健康保険を脱退した場合、またはその扶養が外れた場合、職場の健康保険を脱退した証明書、印鑑、 お問い合わせ、福祉保健課保健班、電話 765-3114。 19ページ、はい、保健師です。今月は大平ゆかり保健師。皮膚の乾燥によるかゆみを予防しよう。冬になると皮膚が白く粉を吹いて手足がかゆい。こういった皮膚の乾燥によるかゆみにお困りの方は意外と多いのではないでしょうか。皮膚の乾燥を放置したままでいると、症状が悪化するのはもちろん、日常生活に支障が出ることもあります。例えば、皮膚が乾燥すると外からの刺激を受けやすくなるため、ちょっとした刺激にも敏感になります。下着の締め付け部分が痒くなったり、髪や服のチクチク感が気になって、ストレスや集中力の低下を招いたりします。かゆみがひどい場合は、睡眠不足に陥ることもあります。また、かきすぎてしまうことで皮膚が炎症を起こし、それが長期間にわたると、色素沈着を起こす場合もあります。皮膚を引っかくこと自体が刺激になって、さらにかゆみが生じ、かゆいからかく、かくことでさらにかゆくなるという悪循環に陥ります。乾燥を放置したまま自然と治ることは難しく、まずは日常生活の改善や適切なスキンケアを取り入れることが大切です。皮膚の乾燥を防ぐポイント。入浴編。お風呂やシャワーはぬるめ、40度前後に設定し、短時間にする。体を洗うときは、少量の石鹸やボディーソープ、低刺激のものが良い、をよく泡立て、手で優しく洗う。暖房編。暖房を使用するときは、加湿器をつけたり、濡らしたタオルを干したりして加湿する。湿度の目安、40%から60%。電気毛布は、布団に入るまで温めておき、就寝前にスイッチを切る。スキンケア編。1日1、2回保湿剤を塗る。塗るタイミングは入浴後が効果的。入浴後は水分が蒸発するので、すぐに保湿する。その他、下着や服は締め付け感のない天然素材を選んだり、爪は短く切っておいたりすることも大切です。健康づくりアラカルト。元気で暮らす日々。鹿渡り、恩田直俊さん。恩田さんは、大正12年生まれの95歳です。今回は、毎日元気に農作業や老人会の事業に参加している恩田さんに話をお聞きしました。野菜作りが生きがい。95歳になりますが、大病や怪我をするわけでもなく、比較的元気に過ごしてきました。目も耳も、年の割によく、日常生活で不便を感じることはほとんどありません。毎朝6時30分から7時の間に起床し、新聞に目を通します。春から秋までは家の周辺の一旦部の畑で、家族のためにいろんな野菜を作っていることが生きがいとなっています。食べ物の好き嫌いはなく、何でもよく食べ、週5日の晩酌1合を楽しみにしています。老人会の忘年会や春会には参加し、カラオケで好きな歌を歌うことも楽しみの一つです。元気に100歳を迎えたい。若い時には3年間徴兵され、多くの戦友を失い辛い経験もしました。7人兄弟の4番目で、91歳の妹が健在です。時々電話で話をすることも楽しみとなっています。父は58歳で亡くなり、3人の子供を育てるために出稼ぎに出ていろんな仕事をしてきました。集落の役員なども自分にできることはできる限りやってきました。今は長男夫婦と生活しています。苦楽を共にした妻は2年前から三郷園に入所していて、月に4回程度は妻の顔を見に行くことも日課になっています。家から三郷園までは路線バスを利用し、三郷園から大割沼までは 運動だと考え歩いています。長い人生、辛いこともありましたが、このまま健康状態を維持して、元気に100歳を迎えたいと思います。写真、祝長寿。9月18日、津南町敬老式。元気に出席されました。恩田さんと上村町長、いつまでもお元気でいてください。写真、終わり。20ページ、病院祭時期。きちんとお薬が飲めていますか？総看護師長、風巻真理子。服薬の一連の動作には、以下のことが挙げられます。1、薬の包装を破る。2、薬を取り出す。3、薬を口元まで運ぶ。4、薬を口の中に入れる。5、むせずに飲み込む。1から5のいずれかに問題がある場合は、視力、聴力、認知力、運動機能、嚥下機能の低下がないか確認してみてください。あと、薬の飲み方、薬の用法、用量、方法や回数についても確認してください。安全に薬が飲めるように、問題がないか、周りの方が注意し、支援が必要な場合は、看護師や保健師、ケアマネージャーさん等に相談してください。年金コーナー。4月からの口座振替、クレジットカードの一括納付は、2月末が申し込み締め切りです。国民年金保険料は、納付方法やまとめ払いにより割引があります。中でも、口座振替による一括納付、全納制度は、割引額も多くお得なのでおすすめです。平成30年度分、国民年金保険料から新たに、6ヶ月全納、1年全納、2年全納で納めたいとお考えの方は、2月末までに手続きが必要です。税務町民課窓口でも手続きができます。口座振替の場合は、口座振替をする金融機関の通帳と、その口座の届出印をお持ちください。クレジットカードの場合は、クレジットカードと印鑑、認め印鑑をお持ちください。現金、納付書での全納をお考えの方は、年金事務所にお申し出ください。お問い合わせ、津南町役場税務町民課、電話 765-3113、6日町年金事務所、電話025-716-0800。健康体力づくり100日運動。毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方を、このコーナーでご紹介します。継承略。5800日、藤の木君、道平。4500日、高橋美佐子、三玉。2900日、鈴木佳代、船山神殿。1900日、若井栄一、穴山。1300日、石橋俊治、割野。800日、保坂義夫、大井平。700日、桑原久美子、秋成。500日、桑原喜恵、秋成。高橋幸恵、秋成。400日、江村凛、押し付け。300日、福原和井、泊まる。200日、風巻幸子、大割野。100日、田中文子、中深見。山本光雄、中後。桑原静、貝坂。主な運動、ウォーキング、ジョギング、ストレッチ、肩骨体操など。議会コーナー。実施された行事。1月。4日、町各界年賀交換会。5日、新潟県町村議会議長会議長会議。7日、津南町消防出初め式。10日、議会運営委員会。10日、全員協議会。16日、教育委員会との懇談会。 総分福祉常任委員会。今後予定されている行事、1月25日、JA 津南町町農業委員会との懇談会、産業建設常任委員会。2月6日、全員協議会。8日、所管事業勉強会、総分福祉常任委員会。9日、所管事業勉強会、産業建設常任委員会。16日、一般質問締め切り。20日、議会運営委員会。21ページ、タップで行こう。津南オールピープル、NPO 法人タップ。つながりで、人づくりとまちづくり。新年の挨拶。新年明けましておめでとうございます。旧年中は皆様から格別のご厚情を賜り誠にありがとうございました。昨年も町社会体育事業やクアハウス津南を核とした健康づくり事業を行い、たくさんの皆さんとのつながりができた年となりました。本年もタップ理念であるつながりを大切にして、明るく元気に活動をしていきますので、タップを何卒よろしくお願いいたします。エンジョイライフ応援します。タップの各種教室に参加してみませんか。タップでは今年も皆さんに楽しく体を動かしていただけるよう各種教室を開催します。定期的に運動を継続し、日々の生活をもっとエンジョイしていただきたいと思っています。卓球で思い切りハッスル。エアロビクスで心身ともにスッキリ。ロコチャレでじっくり筋トレ。今年もこの3つの教室で皆さんの身体と心の健康を応援していきます。見学、体験も大歓迎です。まだまだ寒い日が続きます。ついつい運動不足になりがちですが、そんな時こそタップの教室に参加して気持ちの良い汗をかきましょう。教室のスケジュール、参加料など、詳細についてはタップ事務局へお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ、特定非営利活動法人タップ、電話 765-5776。写真が4枚あります。1、今年もたくさん笑顔のある津南を目指します。写真の説明、室内の壁際の長椅子に、6人の女性が笑顔で座っています。2人がビーチバレーボールを手に持ち、1人は膝の間に挟んでいます。2から4。写真の説明。それぞれ室内でエアロビクス、筋トレ、卓球をしている写真です。写真終わり。タップ事務局、電話 765-5776、ファックス、765-3596。地域おこし協力隊だより。三河地区担当の諸岡です。いよいよ本格的に津南の冬が始まりましたね。私自身津南町に来て今年で3年目ですが、昨年一昨年と稀に見る小雪だったので、本当の津南の冬は今年が初めてと言っても過言ではありません。それくらいドキドキワクワクしています。雪が降り始めると畑で野菜も作れなくなったり、あまりに雪が下に降る日は外出もできなくなります。特に私のような雪道運転初心者は大雪の日は外に出ないのが一番です。地元の方と話していても、あれもこれもできなくなるとできないことばかりをよく聞きます。ですが本当にそうでしょうか。私はできないことがあるからできることもあると思っています。人間は自然の力にはかないません。時には自然に合わせて無理をせずに暮らすことがいい時もあります。このあたりは一歩間違えれば命の危険と隣り合わせなので、強制的にできないことも多いと思います。その分、潔く諦めるということも地元の方たちの中には根付いているのだなと思います。私も冬は無理をせず、自然に合わせて過ごそうと思っています。そんな中でも、実は冬だからやりたいことがたくさんあって、実は結構忙しいのです。 他の季節ではなかなか時間が取れないことにじっくり取り組むことができるのは雪の季節でもあるからです。また、今はいい時代で、外に出られなくても世界中の人と連絡が取れますし、仕事の打ち合わせだってできます。この雪国だからできる冬仕事と新しい働き方、どちらも組み合わせてこの地域での暮らしを作っていきたいと思います。図。中心に帽子をかぶった女性が目をつむり、両手を顎に当てて何か考えている風なイラストがあり、脇にやりたいことたくさん、何しようかなと書かれています。女性の両脇には吹き出しが6つあり、それぞれイラストと文字が書かれています。1、本のイラストに溜めた本を読むと書かれています。2、漬物容器のイラストに漬物いろいろと書かれています。3、パソコンのイラストに溜めていたことを書いてみると書かれています。4、わら草履のイラストにわら仕事と書かれています。5、手まりのイラストに手まり作り、小物作りと書かれています。6、ネットをしている女性のイラストにネットがあれば誰とでもつながれると書かれています。図、終わり。22ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、1月、六月。七福神とは、七福神は日本や中国、インドから集まった恵比寿、大黒天、毘沙門天、弁財天、寿老人、福禄寿、布袋尊の神様のことで、古くから幸福と財産の神様として信仰されています。七福神の信仰は、仏教経典の七難を消滅すれば七福が生ずるから生まれたもので、室町時代になると幸運や金運、福を授けてくださる神様として、七柱の神様が一緒に信仰されるようになりました。神様は一人二人とは数えず、一柱、二柱と数えるそうです。七柱の神様には、それぞれ特徴がありますが、恵比寿様は七福神の中で唯一、日本生まれの神様と言われています。この神様は、日本神話のイザナミ、女神と、イザナギ、オガミの間に生まれた子供、ヒルコなどの言い伝えがあり、知恵を働かせて汗水流して働けば、商売繁盛や五穀豊穣をもたらしてくださると考えられています。12月に多く読まれた本をご紹介します。一般小説、教場ゼロ、長岡博樹著、麒麟の翼、東野圭吾著、キラキラ共和国、小川糸著、マスカレードナイト、東野圭吾著、毒母ですが何か、山口英子著、自然科学、医師が教える幸せな人がやめている36の習慣、絶対にミスをしない人の脳の習慣、似ている動物見分け方辞典、児童書、アナと雪の女王、サラ姉さん作、おしり探偵、トロル作、言葉屋に、久米エミリ作、精霊の森人、上橋直子作、絵本、悪魔ちゃんと天使ちゃん、鬼のサラリーマン、出張は辛いよ、野良猫軍団、アイスの国、図書室の開館時間、休館日、開館時間、平日9時から18時、土日祝日、8時30分から17時、休館日、1月29日月曜日、2月26日月曜日。今月の一冊、日本史の内幕、磯田道史著、中央公論社。歴史の本当の姿は古文書の中からしか見えてこない。小説や教科書ではわからない。豊臣秀頼の出生の秘密や、 西郷隆盛の書状など、古文書の達人だけが知る歴史の裏側を教えてくれます。1月の新着図書、ホームページでも検索できます。大人の本、本流恐るるに足らず、大阪郷著講談社、インフルエンス、近藤文江著文藝春秋、構造素子、樋口京介著早川書房、同表、今野敏著角川春樹事務所、名作なんか怖くない、柚木麻子著 PHP 研究所、俺はエージェント、大沢有正著小学館、過剰、沢田桃子著 PHP 研究所、破滅の王、上田さゆり著双葉社、双子、藤崎沙織著文藝春秋、子供の本、オリンピックのお化け図鑑、斉藤博史作講談社、絵がない絵本、BJ ノバク作早川書房、活版印刷三日月堂さん、星尾さなえ著ポプラ社、5分後に恋の結末、立花翼著学研プラス、赤い風船、山田和明作出版ワークス、ペンリレー、涌井博子さんから福原昇さん陣馬した紹介する本、町口聡千、町口聡著、厚さ 6.5 センチ、1024ページの白黒写真集です。デザイナーである著者が戦後出版された内外の有名な写真集から38冊を選び、1冊の本に編集しました。選ばれた作家順は、浜谷浩、ウリアム・クライン、ロバート・フランク、森山大道、石本康弘、アベドン、トーマツ・照明、新しめのところで、ティルマンス、長島ゆりえ、本間隆、大森克美、佐内正文といった大家の方々です。普通ならばこれらの作品に解説文をつけて紹介し、アートとしての写真歴史を振り返ってみせるのでしょうが、この本は異質です。著者がカメラを使い、写真集を撮影しているからです。しかもカラー作品も白黒に撮り直し、写真によっては一部分しか写っていなかったり、カメラを傾けて斜めに撮ったり、写真の粒子もザラザラです。著者なりに写真の冒険をしてみたかったのでしょうか。これが許されるのは、作者が著名なデザイナーの方だからだと思うのですが、ちょっと衝撃的な仕事です。最初はなんじゃこりゃの自分でしたが、やがていくつかのことを学びました。それは、良い写真はどう崩してもやっぱり良いということです。それと、新しい人も素晴らしいということ。写真の断片を見て、これいいなと思うと、本間隆、あ、これ誰のと思えば、佐内正文。それまで若い作家に関心がなかったのですが、この本で考えが改まりました。次は、陣馬下の浅井秀香さんです。23ページ。津南の文芸、短歌、砂丘。自らの鉛筆削り器取り出して、おさなは削り、兄見せに来る。公文教室。自らの鉛筆削り器取り出して、おさなは削り、兄見せに来る。石橋敏子。幼き日、父の布団に潜り込み、太ももに足を当てぬくまりぬ。幼き日、父の布団に潜り込み、太ももに足を当てぬくまりぬ、津端恵子。正月にタコを求めし店はなく、雪原のただ白く広がる。正月にタコを求めし店はなく、雪原のただ白く広がる。貝沢恵子。くちばしにくるみを挟み目の前を、歩めてよぎるカラスを尾行す。くちばしにくるみを挟み目の前を歩みてよぎるカラスを尾行す。関谷育子。 花嫁のホールブーケの子を描き、幸せのバトン君の受け折り、ブーケトス。花嫁のホールブーケの子を描き、幸せのバトン君の受け折り、恩田久美子。雲早く空を流れてゆく様を、雨水たまる他の写し折り。雲早く空を流れてゆく様を、雨水たまる他の写し折り、丸山直子。膨れたる千崎緑の実の弾け、真っ白き綿のほわと現る。膨れたる千崎緑の実の弾け、真っ白き綿のほわと現る。小野寺常世。歩みゆく人の気配のなき村に、バス停ありてせみ響き合う。歩みゆく人の気配のなき村に、バス停ありてせみ響き合う。高橋春江。ボケ防止と簡単な仕事を軽く受け、野行となりて疲れを覚ゆ。ボケ防止と簡単な仕事を軽く受け、野行となりて疲れを覚ゆ。内山菊。木に絡み、花房たりて山藤の、友禅のごと色持ちて咲く。木に絡み、花房たりて山藤の、友禅のごと色持ちて咲く。臣初江。我が手にて、むしり取りたる草見れば、愛らしき花無数に咲けり。我が手にて、むしり取りたる草見れば、愛らしき花無数に咲けり。滝沢勝衛。二三日雪降りやめば冬空も、薄紫に高さを感ず。二三日雪降りやめば冬空も、薄紫に高さを感ず。風巻京子。日もあでな、つぼや陶器の熱き酒、帰省の子らと今宵組み合う。日もあでな、つぼや陶器の熱き酒、帰省の子らと今宵組み合う。鈴木綾子。魂も来世も一切信じねど、あれ来て死ぬが我の大切。魂も来世も一切信じねど、あれ来て死ぬが我の大切。萩原光幸。調整学園。年明けて、昔ながらの生っさいと煮物も添えて年重ねゆく。年明けて、昔ながらの生っさいと煮物も添えて年重ねゆく。富澤君。来る年は、十歳となる末の孫、あの瀬流して死が髪洗う。来る年は、十歳となる末の孫、あの瀬流して死が髪洗う。島田正幸。個人。病院で、拙き歌を頑張って、我励まされ胸熱くなり。病院で、拙き歌を頑張って、我励まされ胸熱くなり。グループホームひまわり、清水貞子。俳句。岩杉俳句会。12月。年の瀬の匂い連れくるハムの研ぎ。年の瀬の匂い連れくる刃物研ぎ、チネオ。生き物の姿途絶えし冬河原。生き物の姿途絶えし冬河原。トシコ。朝まだき犬のいびきや雪明かり。朝まだき犬のいびきや雪明かり。三重。冬めくや両手で包む抹茶碗。冬めくや両手で包む抹茶碗。レイコ。山の幸与えてくれし山眠る。山の幸与えてくれし山眠る。サダ。小さき手にあられを包み菓子のごと。小さき手にあられを包み菓子のごと。トシュ。なかなかにまだ打たれざる冬のハエ。なかなかにまだ打たれざる冬のハエ。ヨシジ。仲直り、まず積雪の話から。仲直り、まず積雪の話から。当選。謝罪する特等に凝る寒さかな。謝罪する特等に凝る寒さかな。ふさよし。推薦を生けてしみじみ独り言。推薦を生けてしみじみ独り言。耐え。 初雪のゆっくり降りる寺の空。初雪のゆっくり降りる寺の空。久子。
24ページ。ナジョモン通信。第8回マイコレクション展。会期2月3日土曜日から3月3日土曜日。入場料無料。様々なコレクションがナジョモンに集結します。驚きに満ちたコレクションの数々をどうぞお楽しみください。レセプション。2月3日土曜日10時より出展者にコレクションの紹介をしていただきます。どなたでもご参加いただけますのでお気軽にお越しください。写真。昨年のレセプション。写真の説明。壁に貼られたたくさんの布の前で説明する人と、それを聞くたくさんの人の背中が写っています。写真終わり。琥珀の勾玉作り。日時2月18日日曜日13時30分から15時30分。体験料1000円。縄文時代から特別な石として珍重された琥珀を磨いて勾玉を作ります。勾玉または結状耳飾りをイメージしたペンダントが作れます。写真、琥珀の勾玉作り。写真の説明。完成した2種類のペンダントが紐をつけて写されています。写真終わり。ナランゴシの会会員募集。ナランゴシの会は安銀編み技術を後世に伝承する活動を行っています。その技術は津南町の無形文化財に指定されています。安銀編みは、カラムシなどの植物繊維をもじり編みで編んだもので、縄文時代の遺跡からも発見されています。ぜひ、あなたも一緒に活動しませんか？お気軽に、ナジョモンまでお問い合わせください。写真、安銀編み体験の様子。写真の説明。小学生に手を取って安銀編みを教える婦人の姿が写っています。写真終わり。表。2月の予定です。予約受付中、当日受付目下。ただし、定員になり次第締め切ります。ナジョモン、電話 765-5511。日時、プログラム、金額、対象の順に呼びます。18日日曜日、9時から11時、スノーシュー、ナジョモンの森へ、要予約、300円、低学年以上。18日日曜日、13時30分から15時30分、琥珀の勾玉作り、1000円、10歳以上。25日日曜日、9時30分から12時、冬の縄文人の暮らし体験、要予約、1000円、低学年以上。なお、友の会の皆さんは半額です。今日終わり。戸籍の窓、おめでとうございます。出産。小島ノア、大割の大輔さん、那智さん。滝沢式、陣馬下。慶太さん、かなこさん、滝沢由衣、あきなり、吉彦さん、ともみさん、桑原奈々、陣馬下、たかのりさん、まみこさん、半崎新生、陣馬下、グリフィス・ピーター・ジョージさん、半崎めぐみさん、末永くお幸せに、結婚、高橋直人さん、辰野口、武田亜美さん、大割の高橋優馬さん、大割の津端麻也さん、大割のお悔やみ申し上げます。死亡、石沢長一郎さん、86歳、うのき、和久井忠英さん、82歳、あいよし、大倉海さん、98歳、大割の関谷誠一さん、85歳、赤沢、桜沢松子さん、89歳、船山神殿、村山克美さん、64歳、12の木、 藤の木義則さん91歳そり口、石沢信之さん91歳鹿渡り神殿、津幡光さん92歳割野、桑原豊さん91歳上原、高橋博美さん61歳12の木、滝沢峰さん78歳赤沢、山田武之さん92歳宝の木坂、倉原菊二さん87歳貝坂、山田圭一郎さん80歳所平。除雪機による事故を防ごう。図が4枚あります。図の説明、いずれも黄色の字に黒で人と機械が描かれ、その上に赤い丸に斜線の入った禁止マークが付けられています。左から順に読みます。 1. 人がいるときは使わない。作業中は絶対に周りに人を近づかせない。 2. エンジンをかけたまま離れない。作業の時以外は必ずエンジンを停止する。 3. 後方注意。更新するときは足元や後方の障害物に気をつける。4. 雪かき棒を使って。雪詰まりを取り除くときはエンジンを止めて必ず雪かき棒を使う。使用者の責任において正しく安全に作業しましょう。津南町の人口、1月1日現在、括弧内は前月比。人口、9876、括弧マイナス17、男、4782、括弧マイナス8、女、5094、括弧マイナス9、世帯数、3551、括弧マイナス2、転入12、転出16、出生5、死亡18、婚姻1。発行、津南町役場、郵便番号 949-8292、新潟県中魚沼郡津南町、大和座下船渡母585、電話 025-765-3111 代表、ファックス 025-765-4625、ホームページ、http://www.town.tsunan.niigata.jp/。電子メール info@town.tsunan.niigata.jp。編集、総務課、総務班。以上で、広報津南1月20日号を終わります。